持っていきたいと思います。ですね、皆さんの祈りを感謝します。先ほどですね、礼拝中にこう弟からメールがありまして、父が亡くなされたというです、ね、連絡がありました。本当に皆さんに祈っていただいてです、ね、長く本当にありがとうございました。神様を褒めたたいたいと思います。感謝します。ありがとうございました。もう91歳でですね、本当に神様の使命を全うして天に返してくださったんだなというふうに思いました。父はその、戦争をずっと通ってきてですね、また改革もあったりとか、いわゆるこうなんか青春時代というのはないような歩みをしてきたんですけども、本当にですね、その中で神様を救ってくださって、そしてまた私たちもその中でですね、こう生まれてきてですね、そして育ててくれたことを本当に感謝しています。開拓でですね、本当にゼロからの開拓で大変だったと思うんですけども、長野県のその高原で農業をですね始めて、母とですね一緒に開拓してきたんですけども、本当に神様に感謝します。またなんか今日も話しようと思ってたんですけど、マーリンさんがですね、召されたんですね。11日召されたっていう連絡があってですね、いたんですけども、またリビカ小牧師も先週報告しましたけど、手に召されるということがあって、なんかこう次々にこう召される方がですね、酒井牧師のお母さんが召されたりとか、そういう連絡が入ってるんですが、本当になんかこう今日賛美してて本当に思ったんですけども、神様が終わりの時の体制といいますか、リバイバルの体制を整えておられるなと思ったんですね。天国に行ったら何もしないとかだらっとしてるとかじゃなくて、多分いっぱいやることがあると思うんですね。お祈りをしたりいろんなことがあると思うんです。で、これから行くぞっていう体制をですね、本当に多くの方々の救いのために、終わりの最後のですね、私たち最後のランなんですけども、その私たちがこの最後のこの働きをなすために、こう天に導いている方は天に帰って、天の働きをされて、私たちは私たちでこの地上の働きを全うするように神様を導いているんじゃないかなということを、体制を整えてですねおられるっていう、もちろんね、年を取って召されていく方々もいるわけなんですけども、その全てのことを通して神様はこの終わりの時の体制っていうのをですね、最後のことを導いておられるんだなっていうことをすごく思いました。今生きている私たちも終わりのこの最後の時はですね、本当に主にあって全うですね、使命を全うしていきたいなというふうに思います。いろんな方が召される中で、本当にこうその人その人の自分自身のですね、使命を全うできたら本当に幸いだなと思うんですね。なので私たちもその天に帰る時は必ず来るので、または敬虚されていくので、それまでに本当にこう使命をですね、与えられた使命を全うするということを求めていきたいというふうに思います。本当に皆さんのですね、長く祈っていただいて感謝します。15年ぐらい前にですね、父は肺に3つほど癌があってですね、で、祈ってですね、でその時は御言葉をいただいて、あと15年増し加えようって言いますね、15年ぐらい前なんですけど、そういう御言葉が与えられて、本当に癌が癒されてですね、お医者さんもびっくりしていたんですけれども、でその後こうまたずっと長生きしてたんですけども、いろんなですね、まだ年もあっていろんな怪我をしたり病気をしたりしてですね、今言ってたんですけど、本当に俺は100まで死なねえとかですね言ってたんですけども、だから100まで生きてほしかったなと思うんですけど、リバイバルをですね一緒に見て天に帰ってほしかったなとは個人的には思うんですけど、でも神様はですね、今それの時だったんだなということですね思います。今マーリンさんと一緒にですね、妻とも話してたんですけど、マーリンさん、信和さんとかですね、天国がきっとね、言葉が通じると思うので、一緒にこう天国で踊ってるんじゃないかなと思うので、感謝したいと思います。また皆さんですね、私たちの、既に天に帰った方がたくさんいますけど、その方とともにですね、また教会のために、私たちのためにみんなが祈ってくださっていると思いますので、私たちもですね、その祈りを、本当に無にしないように使命を全うしてですね、天に帰っていきたいというふうに思います。 本当に感謝します。それではですね、月刊誌が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。12月号ですね。関東言は、プレテの長藤牧師が書いておられます。聞き従いの恵みっていう素晴らしいですね。聞き従いについての書いて、あと賛美隊としての歩みを通してということで、鹿児島のペトロ大内牧師がですね、メッセージをされています。ぜひですね、素晴らしい内容ですので見ていただきたいと思います。ですね、そして新聞が出てますので、今バリガザスが焦点ということですね、一面に載っています。そしてイルカ小牧師のこともですね、称賛されたシカゴ教会のイルカ小牧師のことも載っていますので、あとヨーロッパチームの報告が載っています。ぜひ見ていただき、ね、いただきたいというふうに思います。あとですね、証の面なんですけども、今東京に来られましたけど、ダニエル森清牧師ですね、奥様の、ご両親がですね、本当にこう一産家族のが感動の回復へということで、本当にこう家族がいろんな病気とか問題でバラバラだったんですけども、神様が一つにしてくださったっていう素晴らしい証ですね。皆さんぜひ見ていただきたいと思います。それでは、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、あと今日はですね、風の響きミニコンサートがあります。素晴らしいですね。チラシが作っていただいてるんですけど、1時からありますので、ぜひですね、また参加していただきたいと思います。今日はある方のリクエスト曲をですね、参加させていただくことになっているので、それも楽しみにですね、していただきたいと思います。チャリティーライブの時にだいぶ配ったんですけど、誰か来てくださる方がいたらいいなっていうことをですね、思っています。またオンタイム同時中継もしますので、そちらもですね、また見ていただけたらなっていうふうに思います。で、そしてですね、今週は29日に子ども病院でですね、コンサートがあります。ぜひお出ください。ルビーコンサートですね。今度皆さんご存知だと思うんですけど、子ども病院移転し、新しくですね、大きな病院また建てられるということで、もうおそらく今回はもしかしたら最後に、あの建物でやるのは最後になるかもしれないので、またですね、御心がなされるようにお願いしていただきたいと思います。いつも院長先生とかですね、市長さん楽しみにしてくださって、また職員の方々もですね、子どもたちも楽しみにくださっているので、本当にですね、良い働きをしたいなと思いますので、ぜひ祈りに動いていただければというふうに思います。で、風の響きっていうその歌集の名前は、その安らぎの歌から風の響きって名前に変わったんですけども、やはりその風の響きっていうのはペンテコステのことを表してるんですが、いろんな精霊の働きっていうのはですね、心や体の癒しや人々の救いとかですね、いろんな働きが起こっていくんではないかと思うので、神様に期待してですね、賛美を通しての働きのために期待してですね、祈ってまた進んでいきたいと思います。で、あと12月は大牟田で大牟田教会と合同でですね、老人介護施設のところでコンサートを行います。また去年引き続いて笹栗草で行います。また定期会で行います。また太宰府の方でですね、病院の方でも行いますので、ぜひお祈りしていただいて、ですね、また参加できる方は参加していただいて、さらに働きをですね、していきたいというふうに思っています。感謝します。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、マタイの福音書12章のところですね、お見出します。先週の続きですけども、マタイの福音書12章の30節からお見出します。私の味方でないものは私に逆るものであり、私と共に集めないものは、散らすものです。で、先週イエス様がですね、目も見えない口も聞かない人が連れてこられた時に、それはこう悪霊によるものだったんですけども、イエス様は悪霊を追い出し、そして病を癒してくださったんですね。でもそれに対して、あれは悪霊どもの頭でやってるんだっていうふうにですね、こう悪口を言って、ファリサイ人たちの悪口をですね、言ったわけなんですね。でそれに対してイエス様がこの、強い人の 家に入って知ろうとするならば、強い人の家に入って家財を取ろうとするならば、その人を縛ってしまうので、どうしてそんなことができるのかっていうことで、それはこのその悪霊の疲れた人が癒されたことはですね、これが本当に神様の国が来たんだって、最も強いものはですね、神様を縛っている、その神の国が来たんだということを表しているということなんですね。でその続きなんですけども、私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものですと言います。でイエス様はここではっきりとですね、敵とか味方とかそういう言い方をしているんですね。で私の味方でないものは私に逆らうものであるというふうに言っています。で主にあってですね、神様にあって中立っていうのはないんですね。中間っていうんでしょうかね。私はなんとなく反対でもなく賛成でもなく中立がいいなとかですね、アンケートとかでどちらでもないとかいう答えもありますけど、アンケートを取るとですね、でも御言葉でこれなんかでイエス様がこう言っておられるのは、私の味方でないものは私に逆らうまで、私と共に集まないものは散らすものですっていうふうに言っています。はっきりと、特にこれはここで直接言ってるのは、イエス様を信じない方は敵であるサタンの支配の中にまだあるっていうことをですね、他の箇所にも書かれていますけど、そういう意味であるわけなんですね。ですから中立はないということをですね、覚えていただきたいと思います。で、そしてイエス様を信じるときに、信じる信じないでこう2つにですね、中間というのはないように分かれるわけ、分かれていきますね。でもうちょっと拡大して言うとですね、例えば私たちに適用するならば、個人の働きとか児童養護施設の働きにもこう群れて神様を導いておられるんですけど、一人一人できることは限られていますし、役割はそれぞれ違うんですけど、じゃあそれにこう応答するかどうかっていうのはこう私たちの方の選択でもあるわけなんですね。なのでぜひですね、私たちがこう、神様に応答するっていうことをですね、していきたいと思います。そして喜ぶ、いつも今信仰の時代なので、例えば今は信仰の時代なので、本当にこの喜ぶっていうことをですね、私たち今年いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいっていうふうにこう神様の御言葉が与えられ命令が与えられているんですけども、それをこの行うか行わないかっていうのはですね、また私たちの方の選択でもあるわけなんですね。なのでその時に中間っていうのはないんですね。なので私たちははっきりとこう御言葉に従う、御言葉を信じるっていうのをですね、していく必要があります。で31節からまたお見出します。だから私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし、御霊に、逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らうことを口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは、誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されませんとあります。ここでイエス様はですね、この罪の許しということに関してですね、こう語っているんですけれども、どんな罪でもですね、罪は許していただけるわけですね。でイエス様の横に十字架につけられた方がですね、いましたけれども、その方々は本当にこう告白人でですね、告白人で悪いことだけをしてきた方々だったんですけども、でも最後にイエス様、一人の方がイエス様を信じて受け取った時に、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われました。だからどんな罪を犯しても神様は許してくださるんですね。でペテロは例えばイエス様を裏切りましたし、イエス様を知らないと言って呪いをかけて誓っていってしまったんですね。でもペテロはその中で許されてですね、そしてまた使徒として素晴らしい働きを成していきました。ですからいろんな罪があっても私たちは許されるわけですね。だから本当にそれは素晴らしい、どんな罪も許されるというのは素晴らしい意味であります。で本当に私たちは罪人なんですけども、イエス様はそのために十字架にかかってくださいました。 でもここで言われているですね、でも一つ御霊に逆らう冒涜は許されないとあります。それから聖霊に逆らうというものは誰であってもこの世であろうと次に来るようであろうと許されませんというふうに書いています。なので一つですね、言えることはそのこの世であろうと次に来る世であろうと許されないと書いてあるので、これは聖霊に逆らう罪というのはそのイエス様を信じないとかそういうことではなくて、直接聖霊の働きを分かっていてですね、意図的に悪霊の働きだと言ったりですね、反対することをですね意味しているわけですね。先週その彼らがですね、悪霊によってイエス様がその人を癒しているというふうに言った人たちがいましたけども、そういうことをですね許されないということをですね言っているんですね。なので私たちもそのあれはサタンだとあれは悪霊だとか簡単に言わない方がいいんですね。というのはもちろんそういう場合もあるでしょうけども、主の働きを悪霊と言ってしまうことはすごくですね大きな罪なので、そしてある場合許されない罪なので、私たちはその簡単に悪霊だとかですねそういうことに言ってはならないということを覚えていただきたいと思います。そして33節からお見せします。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその実によって知られるからです。身によってわかるというですね。そして虫の末たち、お前たちは悪いものにどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。ですね、言葉っていうのはですねすごく重要であるっていうことをですねこう言われています。今ネットでですねすごいこう汚い言葉でこう書き込みとかですね、抽象とか批判とかですね、そういうところがあります。そういうものがたくさんこうありますけども、でも言葉っていうのはすごく重要で、言葉によって神様を裁くと言ってるんですね。なので私たちは神様の言葉を語る必要があるんですね。神様の希望を語り、許しを語りですね、誰かの悪口を言うんじゃなくって神様の言葉を私たちは語っていく必要があるわけなんですね。でしかしここで直接言っているのがですね、ちょっと見ていただきたいと思うんですけど、34節で「マムシの末たち」っていうふうに書いています。マムシの末たち、お前たち悪いものにどうして良いことが、言いましょうって書いてあります。なのでこれはこの救われてない方のことを直接言っているわけですね。救われてない方のことを言ってるんですね。イエス様を信じてない方のことを言っています。だから救われてないので良いものが出てこないわけなんですね。 ですから、ここで直接言ってるのはですね、救われてない方々はつまり救われてないからイエス様のことを悪霊だと言ったりするわけなんですね。イエス様にこう言葉に逆らって言ったりするわけなんですけど、それは内側にあるものが出てきてる言葉にですねやるってことを覚えていただきたいと思います。ですね、ただ私たちもその、注意をしなくちゃいけないんですね。クリスチャンも言葉によって神様が対応されるので抽象批判とかですねそれは気をつけないといけないんですね。で日本で一番世界で一番大きいその韓国のですねヨイド教会の張牧師は言っておられましたけども、すごい抽象批判もあるんですね。書き込みとかそういうのを見て教会に対してですね牧師とかですね、でもちろんそういう悪を行っている教会っていうのもあるかもしれないんですけど、ただ張牧師が自分のことに関して言っている方に関してはですね本当にその人たちはこう主に裁かれるっていうですね言っておられたんですね。で確かにこの救い話を噂話やそういった抽象批判をしている人たちはその後でこの言い開きをですね、神様の前に言い開きをする時が来るということをですねはっきりと覚えていきたいと思います。 で私たちもその言葉っていうのはすごく大事なので、主の言葉を語れるようにですね、主の希望を語り、信仰を語り、神様の許しを語りですね、それがすごく重要であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、告白によって私たちは多く変わるので、主の言葉をですね、語るっていうことをですね、話していきたいというふうに思います。先月でしょうかね、その、いつもこの教会の経済2倍になりますとかですね、人々2倍になりますとか、いろいろまず示されていることを告白していくんですが、一つそれが成就したんですね。で、もちろんこれからもいろんなことあると思うんですけども、しかし神様の言葉は真実なので、私たちは神様の言葉をですね、語っていく必要があります。もう癒されるという言葉が与えられていたらですね、もう癒されましたと告白したり、問題解決したと言葉が与えられたら、その私の問題も解決しましたと告白したりですね、そういうふうにですね、私たちはこう言葉をですね、主にあって語っていく必要があるということを覚えていただきたいと思います。そして38節からの歌を読みします。その時、律法学者とファリサイ人たちのある者がイエスに答えて言った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。先ほどですね、悪霊が追い出されて目も見えない、口も聞かない人が癒されたのに、すぐ印を見せていただきたいというんですね。彼らはイエス様を信じてもちろんいなかったわけなんですけれども、それに対して39節ですね、しかしイエスと答えて言われた、悪い勧誘の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印を与えられません。ヨナは3日未満太陽の腹の中にいましたが、同様に人の子も3日未満地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。で、イエス様はあなた方に対する印は3日未満ですね、人の子も地の中にいたっていうふうにありますけども、あなたに対する印というのはイエス様の十字架の死であり復活であるということを言っているんですね。で、あえてイエス様は奇跡ができるんですけど、彼らの前でしようとされなかったんですね。なぜならどんな奇跡を行っても彼らは本当を信じようとしなかったからなんですね。他のアブラハムとラザロの例えのところありますね。で、お金持ちが死んで、そしてこう地獄に行った時に、そのあまり苦しいので、ラザロを送ってですね、自分の兄弟たちにこんなところに来なくていいように伝えてくれっていうですね、そういうふうにしてくださいって神様にお願いするんですが、もし そこにいる人を預言者とか、そこにいる今生きている人たちのことを聞かないならば、誰が蘇ってもですね、それを聞くことはないっていうですね、イエス様は言っているわけなんです。なので、そのある方々との奇跡を見ても信じないですね、印。だからイエス様は印を彼らの前で行おうとされませんでした。そして大事なことは、その彼らが自分がその正しいと、律法学者やファリサイ人たちは自分を正しいとしていたんですね。で、そしてイエス様の言うことを信じようとしませんでした。印を見ても信じようとしなかったんですね。で、私たちはその自分を正しいとすることっていうのはですね、いかにこう神様の前に愚かであるかということをですね、で見ることがこうできるわけです。そしてこの後、南の女王のことが書かれていますけど、シェバの女王も神様の言葉を求めて、ソロモンの知恵を求めてやってきたけどもっていうふうにですね、言っています。そして43節からはこう悪霊のことについてまた書いてあるんですけども、汚れた霊が人から出て行って水の大地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家を開いていて掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけていて自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、みんな入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのです。で、悪霊の働き、霊的なことから言ってるんですけども、悪霊が追い出されても、イエス様も本当にこう真理を、そしてイエス様を信じ受け入れないならば、またそれは掃除して片付いている家と同じで、もっと 悪い者たちがこう悪霊が住み着いてしまって前でもっと悪いことになるということですね。イエス様が言っています。これは間接的にこうイスラエルのことを言ってるわけなんですけれども、だからせっかくイエス様が来て神の国を述べ伝えても受け入れないならば前でもっと悪いことになってしまうということなんですね。そして46節からまたお読みします。イエスがまだ群衆に話しておられるときに、イエスの母と兄弟たちがイエスに何か話そうとして戸に立っていた。すると誰かが言った。ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。でこの時ですね、イエス様は気が狂ったのだとか言われる人がいたりして、そして家族が連れ戻そうとしてきたようなんですね。マルコの方にはそのようにですね、マルコの福音書の方にはそのように書いてあります。で、お母さんと兄弟たちで、なぜお父さんがいないのかというと、ヨセフはもう早くにこう召されていたからなんですね。で、家族がこう、肉親としては心配してきたのかもしれませんですね。でその時に48節ですね、お見せします。しかしイエスはそう言っている人に答えて言われた。私の母とは誰ですか、また私の兄弟たちとは誰ですか。それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟姉妹また母なのですと。でイエス様はそれに対して弟子たちの方に手を差し伸べて、皆さん私の母私の兄弟たちですと言われたんですね。つまり天の御国とはこの血肉の関係ではなくて、イエス様を共に信じ、そしてイエス様に従う人が家族の神の家族なんだということをですね、こう言っているわけなんです。で天におられる私の父と御心を行う者は誰でも私の兄弟姉妹また母なのですと言っています。ですので私たちは皆さんイエス様を信じておられて、そして御心をですね行うということをですね、さらにこう求めですね、全うしていきたいというふうに思います。で今年喜びなさいということが語られているんですが、本当にそのまずですね、神様が語ってくださっていることをいつも主にやって喜ぶということをですね、この1年がなまたこれから見えて成し続けていきたいと思います。でその時に神の技が起こってくるということをですね、また神の御心を行う者に神様の栄光を表してくださるということを覚えていただきたいと思います。生涯の飯をですね、全うするということを成していきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父さん、御言葉ありがとうございます。私の父と御心を行うもの、この御言葉ありがとうございます。私たちの御心を行うことができ、イエス様を信じ、イエス様を言われることに従っていけるようにさらに導いてください。感謝します。また癒しのためにお祈りします。悪いところの方はその部分に手を置いてお祈りください。お願いします。天使の主に高に触れてください。イエス・キリストの名でこの病の霊を力を縛る。イエス・キリストの名で人々の体と精神に命じる。癒され4、癒され4、癒され4。感謝します。ちょっと肩がついたい方が癒されました。イエス・キリストの名でその方の肩の症状を痛みはその方を打ちください。感謝します。目が悪い方に癒されました。イエス・キリストの名でその方の目の症状を正常な状態に戻り、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤ。お参加します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝福といたします。アーメン。パイネガークは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。お手伝いをいただきたいと思います。